レントの期間の日聖書日課の第4の史実は、ヨハネによる福音書の9章、とてもよく知られた物語から、私たちと主の十字架と私たちの接点と深く尋ね求めようという、そういう呼びかけで、この言葉が選ばれ、私たちもまたこのところを紐解き共に学びたいと思います。で、このヨハネによる福音書というのは一章ごとが一つの説教になってまして、九章も一つの出来事から、そこから話が展開して一つの結論に至るという、もう九章一つ読んだだけでも一節から41節ちょっと長かったですけれども、これだけで一つの説教になっているわけですね。で、そしてそこから深いことが学ばされるということになっています。ですから説教の説教というのはちょっと変ですけれども、この中 そのポイントだけを取り上げながら、ここを通してその深く私たちにその告げられるところ その主が来られていることの意味というものが一体何か、主が人の子として私たちのうちに歩まれたことの意味はどこにあるか、そういうことをこのところから学ぶことができると思います。で、これよく知られたように、さっきからもお話をしてます通りに、その生まれつき目の見えない人を見て、その弟子たちが、この人がその生まれつき見えないのは本人のためですか、それとも両親ですかというふうに問うわけですよね。それに対してイエス様は、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもないと、神の技がこの人に現れるためであると、こういうふうに言って、その癒しをなさいましたということが、その話の冒頭にあるわけです。で、これは本当に慰め深い言葉で、この言葉を聞いてどれぐらい多くの人がその救われているか、で特に障害を持っている人や重いさまざまなハンディを持っている人たちも、でこういう言葉を聞くことによって全くその視点が変えられて、本当に救われましたと、このことがあるから私たちは生きることができる、あるいはその神様をその信じて生きることができるっていう、そういうふうにしてキリスト者になっている人たちの多くの人たちの証言は、この言葉が一つのきっかけになったということをよく聞きますね。確かにこれは本当に素晴らしい話で、イエス様 その本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもなく、神の技がこの人に現れるためであるっていう、そういう見方でもって、その自分の弱さやそれからそのハンディというふうなものをその受け止めることができるならば、あるいはそういうふうに受け止めなければならないっていう、こういうふうな根本的なそのまあ見方のものの見方 その展開っていうものが図られているということで、これは本当に慰め深い言葉がとなっています。でしかし九章全体の展開からしますと、でこの章は私たちに2つの種類 その罪があるということをその鮮明に描き出している、そういう物語ではないかと思います。2つの罪っていうのは、そのこの奇跡が行われる前の罪、それから行われた後の罪という、そういう2種類の罪で、それぞれ人間の中にある罪の構造というものがとても深くその鮮明にそのまあえぐり出されているというか、描き出されているというか、そういうことがここで学ぶことができるように思います。で、この奇跡、イエス様がその人の目を開けたということの奇跡が起こる前の罪というのは、これは弟子たちの罪ですね。通り過ぎる代わりに、その生まれつき目の見えない人を見かけたときに、弟子たちはイエスに、ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかって、そういうふうに問いかけています。その問いかけの中にある罪というものがここに潜んでいるということを、私たちはこの話全体を通して気づかされます。つまりこの弟子たちは目の見えない、生まれながら目の見えない人たちの中に罪があるというふうに言って、その罪は本人のものか両親のものかというふうに聞いているわけですが、反対にそのように問う人の中に罪があるということを この話は教えていると思います。つまり生まれながら目が見えないという障害の事態、まあ確かに不自由だしハンディがあるし物乞いをしなければいけないっていうこういう大きな生活上の重荷というものを見るときに、弟子たちはあるいは弟子たちはというよりも私たち社会全体はあるいは人間全体はというふうに言ってもいいと思いますけれど、それは本人の誰のせいか誰が悪かったのかというふうに考えることによってその人たちと私たちとの間に大きな壁を作り出し、そしてその壁が起こっているせいはあれ彼のせいだあの人のせいだというふうに考えて自分の中でその人とのつながりを持ってその人の側に立って一緒に生きようと重荷を担おうとしないというそういう罪ということです。つまり私自身が私の側に立って生きるものとして相手の中にある弱さや劣るところや何か貧しいものっていうふうなものを見てそこに神の裁きが起こっているというふうに考えてそれはこの人の罪だというふうに考えて自分がいつの間にか神の側に立って生きているということ自分を神にして自分という存在から相手の存在を劣るもの問題があること罪のあることとして裁くものとして生きているというこういう罪いつの間にか私たちは神のもとで生きる人間ではなくて神と共に神の前で神の上で生きようとするそのような性格があるということをこの人が生まれながら生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかこういうふうにしてこの私たちその弟子たちの立場からするならば私たちは神様の側におりこの人は神様から遠いところにいるあるいは反逆するところにいるこういうふうに書いて私たちにとっての その神様とその人たちにとっての神様は違う神様になっているとこういうふうにして私たちは私たちの社会はというふうに障害とかそれから貧しさとかそれから違う国のものであるとか違う言語のものであるとかそういうふうにして格差を生み出していくと問題は障害のある人の中に問題があるのではなくて障害を障害として見る側の人たちの方にあるこれはよく障害教育などをこう携わっている人たちにとってはある意味で常識的な言葉のようなものですけれども健常者と異常者と障害者というのは健常者の中にある差別心こそその差別の最大の原因だというそういうふうな糾弾がよく行われますけれどもここでもそういう種類の人間の罪というものが極めてよく表されていますね。でしばしば私たちはこういうその眼差しの中で自分自身の その弱さや自分自身の その障害というふうなものを見て自分の運命を呪ったり神様に対して恨み事を言ったりというようなことをまあ繰り返すわけでこういうふうにして自分がいつの間にかその神と共に神の上に生きる存在というかそういうふうな罪を犯しているこういうことを知ることができます。そういうことに対して神イエス様の その姿勢というのは本当に素晴らしいですよね。本人が罪を犯したからでもなく両親が罪を犯したからでもないと神の技がこの人のうちに現れるためであるとこういう言葉の中でそのイエス様はただこの生まれつき目の見えない人の その深い重荷を自分のせいか両親のせいかっていうふうに考えながら生きていかなければならない社会の眼差しの中であるいは自分自身もそういうふうに思うそういう思いの中から解放されて自分が障害を持って生きているということはこれが一つの大きな可能性なんだと神の技がこの人に現れるっていう神様の憐れみと恵みの一つの器となる可能性がここにあるとこういうことをまあ宣言しているわけですよね。でそしてイエス様は実際にこの人の障害の事態っていうものを そのままに放置なさいません。土を取って唾をつけ、唾で土をこねて、その人の目にそのお塗りになり、そしてこう白を回るというところに行って洗えというふうに言って、そして洗うと目が見えるようになったというふうにこう言われているわけです。で、私たちも、その意味ではこうイエス様がこのようにして、そのこの障害という事態をこういう眼差しで、神様の眼差しというものを通して私たちをそう見てくださるという、そのことにこう学ぶことというか、あるいは習うことということ、これはこうできるわけで、私たちがその弱さとか、それから障害とかっていうふうなことを考える基本的なこう視座というものを、これでその深く学ぶことができると思います。例えば私たちはこういう罪を、自分の中にある罪をそのから解放されなきゃいけないということですよね。で、それと同時に今度はその奇跡が起こって、このような一つの神の技がこう起こってからの罪というものが、今度はその後に続いてこう出てくるわけですよね。で、この色、そのこれからの罪というのはなかなか複雑で、そして非常にこう念入りな構造を持っていると。つまり罪っていうのは、ただその時の思いつきで罪が犯されるのではなくて、深い深い周到な構造を持って私たちの中にサタンが働くという、そういうその性格を持っていることを、この話はよく私たちにこう伝えていると思います。で、最初にその出てくるのはですね、仲間たちですよね。仲間たちと彼のことを知っている人たち、八節のを見ると、近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言ったと。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいたと。本人は私がそうなのですと言ったと。そこで人々が、ではお前の目をどのようにして、お前の目はどのようにして開いたのかというと、彼は言った。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々はその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと言った。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々 の、 その姿勢っていうのは、事実を事実として認めないっていうことですよね。事実、そしてだんだん話のこう展開するに従って、こう事実が事実であったということを認めないばかりか、事実は事実ではなかったということになり、あるいはそれを行った人はそれを大変こう大切なこう良い働きをして、神からの人ということを認めないで、むしろ罪人だと認めていくというふうに話がだんだんその展開していくということですね。つまり白が黒になり、黒が白になっていく、そういうその事態っていうのが、その次々に次第にこう順を追ってこう展開していくという、そのプロセスが、これがその延々とここにこう書かれているわけです。まずその人だという事実を確認することに対して、躊躇します。その人だという人もいれば、いや違う、似ているだけだというふうにして、その人が私がそれだ、私がそれだっていうふうにこういくら言っても、私がそれであることをこう認めてくれない、そういうその社会というのがまずそこにこう存在する。それから今度は人々はこうファリサイ派の人々のところにこの人を連れて行って、どういうふうにしてこう目が見えるようになったのかというその議論にこうなっています。14節を見ると、イエスは土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであったと。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。パリサイ派の人々の中には、その人は安息日は守らないから彼の神のもとから来たものではないというものもいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかというものもいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は盲人であった人に呼び再び言った。目を開けてくれと言ったことだ、目を開けてくれたということだが、一体お前はあの人をどう思うのか。彼はあの方は預言者ですと言った。で、ここで大変面白いことは、こうファリサイ派の人たちは、いわばその一方の専門家たちですよね。こう専門家の 目から見て、この人が本人なのか、それとも本当に目が開いたのかということをその確かめてもらおうじゃないかというわけで、こう専門性のあるものが、 あるものの前にこう連れてこられると、専門性のあるものは今度はですね、こう神の律法を持ち出して、その人は安息日を守らないから神の元から来たものではないというふうにして、そこで行われた神の御業というものがですね、こう見事にその律法という、神様からの律法というものを用いて否定されていくという、こういう構造がこのところにこう現れています。でこれもそれこそ人事ではないというか、私たちのよくやる手で、本当にこう事実が事実としてその目の前に起こっているけれども、その事実を否定することのために神の言葉が用いられてくるという、そういう事態というのはないわけではないというか、よくあることだ、気づかされるところがそのあります。そしてまあしかしその事実は事実ですから、事実の前にこう直面しなきゃいけないっていうことの中で、こう戸惑いとこう意見の分かれっていうものって、一向にそこでは事柄はその曖昧のままで、本当に神の御業にこう直面して、神の御業を共に賛美して、そしてその人目が開かれたその人と共に新しい世界を生きていくということにこうならないっていうか、せっかく行われた神の御業がむしろその人と社会と分けていくっていう、そういう働きにこうなっていくっていう、こういう事態というものにこうなっていくわけですね。そのことのために神の律法が使われていくっていう、こういうこともとても考えさせられることです。今度は18節から見ると、今度はユダヤ人ですね。それでもユダヤ人たちはこの人について盲人であったのに目が見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなたたちの息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えていた。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかしどうして今目が見えるようになったかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから。自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると公に言い表す者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。でこれもいかにもそのありがちな話というか、両親をユダヤ人たちはその両親を呼び出して、その本当にそのお前の息子がこういうふうになったのかというふうにして、こう息子の言葉というか、その本人が私が目を開けていただきましたイエス様にというふうにこう言うのを信じないで、両親まで呼び出してそこでその確認をするわけですけれども、この確認をすることに呼び出されたその両親の態度というものが非常に興味深いですよね。確かに私の息子たち生まれつき、息子ですと、それから生まれつき目が見えなかったものですと、今は見えるようになったものですと、しかしそれがどうして今見えるようになったのか、分かりませんと、誰が目を開けてくれたのかも私ども分かりません、本人にお聞きください、もう大人ですから。両親はこの人が目が見えないものは本人のためですか、それとも両親のためですかっていうふうにこういう社会の声というふうなものに対して、イエス様はいや両親の罪ではない、本人の罪ではないっていうふうにして、両親もこの言葉によって救われたはず、救われるべきものとしてイエス様の愛の対象、御業の対象であったはずですよね。しかし両親は自分たちが本当にイエス様の証人となることを控えています。そして控えるどころか否定をする仲間の中に自分の身を置こうとしていると、せっかく自分の中に行われた神様の御業があるのに、神の愛と慈しみとその中に入れられたことがあり、自由にされたものであるにもかかわらず、人々の声を恐れてそのことがなかったかのように思う仲間の中に加えられていく。時々キリスト者がこの世の中で、取る態度ですね、社会の声の方に自分を合わせて生きようとする、神の御業について確かな目で見ることよりはむしろ社会の目でこのことを見て、批判的にそして横目で眺めながら、一方では神の恵みに預かっている、救いに預かっているとい という、こういう事態、私たちの人間の罪の構造というか、神様との正しい関係の中で生きようとするということを阻んでいく、私たちの罪というのはどういう形で私たちの中に働くのかということを考えるときに、このファリサイ派の人たちの態度や両親の態度、そしてユダヤ人の態度、ユダヤ人の態度というのはもう初めからイエスをメシアであると公に言い表すものがあれば街道から追放することに決めていたという、初めからの全体があるから見るべきものが見えないというか、本人もそしてその中に起こった技も認めようとしない、こういうことが起こっているわけですね。人間の心の堅くなさというふうなものがどういう種類のものであるかということがとてもよく表現されています。24節が、さてユダヤ人たちは盲人であった人をもう一度呼び出していったと。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪ある人間だと知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのかと。お前の目をどうやって開けたのかと。彼は答えた。もうお話ししたのに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そこで彼らは罵っていた。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神からモーセに語られたことを知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。彼は答えていた。あの方がどこから来られたかあなた方がご存じないとは実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪ということをお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を崇め、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ何もおできにならなかったはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに我々に教えようというのかと言い返し、彼を外に追い出した。次ですね、イエス様が神の御業を表すためにということで、この人の目を開けてあげた、開けるというその不思議な御業というものをその目の当たりにしながら、それをこう見る人たちの心はどんどん神の御業から離れていって、この人をこう罪の中にいる者の中にとどめておこうとする、そういう力が働いていると、そういう意志が働いているということがここでこう示されていることですね。神の御業が彼らのただ中で現れ、そして共に神を賛美すべきもの、そして共に神の恵みと愛とのその深い仕方っていうか、その実際というふうなものにこう触れながら、触れれば触れるほどその中には深くそのことにこう直面しようとしない、見ている起こった事実を起こらない事実にする、神の恵みの技を罪の技に変えていくっていう、そういうこう事柄に話がこう展開していってるという、そういうことで、ついに彼を外に追い出したというわけですね。生まれながら目の見えない形で乞食として道端に座っていた人の存在は、彼らのこの社会の中でこう認められていたのに、目が開いて、そして自由にものを見て、そして自由にものを言い始めたら彼を外に追い出すという、そういう事態が起こった。こういうことを歴史の中で探せば、ああこのこともそうだな、あのこともそうだなっていうふうにいろいろ思い当たることがありますけれども、こういうふうにしてこう外に追い出す、つまりエクスコミュニケーションですね、こうつまり破門という、そういう事態にこうなって、街道から、実際にはそのこの外に追い出すという言葉 その実際の意味は街道から追い出すという意味なんでね、そのエクスコミュニケートしたということにもなります。で35節以下、イエスが彼が外に追い出されたことをお聞きになったと。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えていた。主よ、その方はどんな人ですか。その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話をしているのがその人だ。彼が主よ信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。でイエス様は こういうふうにしてこう外に追い出された、この生まれつき目の見えなかった人、そしてイエス様によってこう目が見えるようになった人 その外に追い出されたという、そうい う事態を放置されない、この人が本当にこう目が見えるようになったのにこう孤独になっていくという、そういう事態を放置されない。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった、そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。イエス様はそういうふうにして、その人々の罪のゆえに、人々の罪の固い深い構造の中に落ち込んでいくその人を、またもう一度出会われて、あなたは人の子を信じるかと言われた。すでにこの人は、あの方は預言者だと思います、神から来られた方だと信じますというふうに人々の前でこう公言していましたけれども、イエス様は彼に対して、あなたは人の子を信じるかというふうにこう問うておられます。つまりそのようにして、あなたと共に歩む神の子ではなくて人の子として、あなたの前にいるそのものをあなたは信じるか、こういうふうな問いかけをかけておられる。彼は、その方はどんな人ですか、その方を信じたいのですか、あなたはもうその人を見ている、あなたと話をしているのはその人だ、ご自身を直接にこの人に、その人にこう示して、目が開くようになったその人の前にご自分の姿を現して、私を信じなさい、あなたは信じるか、さあ私と共に歩みなさい、そういうその呼びかけがここでこうなされているわけですね。主を信じますと言ってひざまずく、つまり礼拝をしたということです。そうするとイエス様は、私がこの世に来たのは裁くためである、こうして見えないものが見えるようになり、見えるものは見えないようになる。ここで明らかに、見えないものが見えるようになるということはどういうことであるか、見えるものは見えないようになるということはどういうことであるかということ、これはこれまでの話の筋から明らかです。40節以下、イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた、見えなかったのであれば罪はなかったであろう、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る。つまりこの9章全体の話は罪の問題なんですよね。人間の罪ということがどういうふうに私たちの中で働くかということについての話なんですよね。そして私たちが見えるとか罪がないとか、人に罪があるとか、誰のせいかっていうふうにこう考えているように、そういうところに罪があり、そして起こっている神の御業っていうことに対して、それを巧妙に覆い隠し、見ないようにし、なかったことによし、そして自由にされた人を外に追い出していくっていう、そういう形の罪というものがある。見えない、見えるものが見えないようになるという、そういう種類の罪があるということをここでこう示しているわけです。見えなかったのであれば罪はなかったであろう、しかし今見えるとあなたたちは言っている、だからあなたたちの罪は残る。主が明らかにする罪とは、こういう種類の罪だということ。主があなた方の罪のために私のこの体を与えると語られた罪は、こういう種類の罪、あなた方の罪の贖いとして私の身を使えるものとし、私の身を与えると語られたその罪というのは、こういう罪ということがここにこう明らかにこうされているわけです。奇跡が行われる前の罪も、奇跡が行われた後の罪も、それはこうしばしば申しましたように、これはこの人たちの罪であると同時に人類の罪ですよね、社会の罪ですよね。私たちの歩みの中でこう繰り返し繰り返しこう繰り返している罪ですよね。このような罪の中で見えると私たちは言っています。私たちは罪がないというふうに言っています。しかしイエス様はこのような出来事を通して、見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる、こういうふうに語られます。 十字架に向かう私たちの、その十字架に伴う、こう私たちの歩みっていうのは、このこうイエス様の心を心とするということ、イエス様のその歩み来たってくださる、その歩みが私たちのうちにも深く深く歩み来たってくださり、そしてイエス様がこう死の棚からこう蘇ってくださるときに、蘇りのその歩みの中にも私たちを伴わせてくださるという、そういう恵みの中に深く預かることであるということ、ここでこうこの罪の事態ということを深く思い巡らしながら、主の御業を覚えたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、私たちのうちに御言葉を持って、私たちはどのようにあなたの前に生きているかについて、そしてまた主はどのように私たちのこの罪のただ中に入ってきてくださるかについて深く学ぶときは与えられ、感謝します。主のその大いなる恵みのうちに私たちは歩んでいること、今日もまたあなたのその罪の指摘と、そして許しと取りなしと贖いなしには生きえないものであることを深く覚えることができますように、そのようにして私たちもまた主に伴って歩んでいく歩み、主が見てくださる御業の中に生きるものとして共に歩むことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。